いや、今年もね、どうだろうな、10箇所とか、下手すると20箇所ぐらい、大型テーマパークはね、中国は開業すると思いますよ。うん。まあ、その大きいっていうのをどのぐらいまでのサイズのことを言うかっていうのがあるんですけども、そうだな、多分、年間300万人以上を目標にしたぐらいの規模のテーマパークは多分20個ぐらいできるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、増えていくにはね、それなりに理由もあって、まあ、一般的にですね、日本と比較すると、中国は、実はね、まあ、テーマパークは今は作りやすい環境にありますね。うん。で、これはなんでかというと、逆に日本はね、昔から実はテーマパーク計画するのって結構難しいんですよ。うん。で、その、まあ、地理的なことはちょっと置いとくとですね、例えばね、ある県、に、そうだな、年間300万、500万人ぐらいのテーマパーク作りましょうよっていう、まあ、案が出たとするじゃないですか。で、これにいくらかけて、投資して、作ったらいいかとか、いろんな、こう、最初試算をするんですけども、やっぱりね、その時にネックになるのは、まあ、日本の場合は、中国と違って、その、ギャンブルが多いんですね。うん、そうそう、競輪、競馬、競艇もそうだし、もちろん、街中にあるパチンコもそうですよね。で、これがまあ市場がバカでかいんですよ。30兆円ぐらいあるんじゃなかったっけな。ものすごく大きいんですね。その、いわゆるテーマパーク遊園地の市場よりギャンブルの市場の方が大きいんですよね、日本は。で、これ全部ダメとかっていうことを今言うつもりはないんですけども、じゃあなんでこれが問題になるのかというと、じゃあなんでこれが問題になるのかというと、仮にそこにテーマパーク作ったにしても、そこそこの値段するわけですよね。テーマパークってそんな安くは作れませんから、入場料も、なんだろうな、一人大人だったら5000円、6000円、7000円とかね、うん。で、やっぱ家族で来て、遊んで、まあ食事もしてちょっとお土産買うと、まあ2万、3万かかるわけですけども、で、果たしてそれを、そういうことをやってくれる人口がどのぐらいいるんだろうかって考えたときに、このギャンブルってやっぱりね、依存力が高いので、まあ、変な話ですけど、私が例えばもう、競艇狂いとかね、もう競馬命っていうようなお父さんだったとすると、まあ、ぶっちゃけギャンブルって吸っちゃうわけですよね。必ずその、まあ、主催側が儲かるようになってますんでね、するわけですけど、そうすると、子供たちと一緒にテーマパーク行くお金ないっすよ。ここはね、消費の取り合いなんですね。うん。だから、そういったギャンブルに負けないほど魅力的なテーマパークを作ることができれば、そういうお父さんお母さんが、競輪、競馬、競艇、パチンコを抑えて、子供と一緒にテーマパーク行く方にそのお金を使ってくれるかもしれない。しかし、なかなかそれを上回るほどの魅力を出せるかっていうと、なかなか出せなくてね。うん、で、これは今までもほら、いろんな県に、90年代からテーマパークできたけど、結構潰れていきましたよね、リゾートとかもね。ああいうのって、あまり語られてないんですけど、語りづらい事情もあるんですよね。そういう、ギャンブル利権なんていうのもありますからね。なので、テーマパークがうまくいかないことをギャンブルのせいにするなみたいな、そういう話になってしまうので、一般的には語られませんけど、まあ私は別にそんな関係ないので言っちゃいますが、ただまあどっちがいい悪いの話じゃなくて、まあ結局どっちをその県民の人たちが好きなのかということなんですよ。そうそう。で、なんとかランドとか作ったところで、まあそれよりはやっぱりギャンブルが楽しいよねってなっちゃう人が多いところに、無理くりテーマパーク作ったってそれはうまくいかないわけですよね。うん。要するに消費できるお金は限られてるわけですから、お小遣いは。そう。なので、そういうね、県民一人当たりの、例えば、県民一人当たりのパチンコの台数を調べたり、まあ、または単純に公営ギャンブルの規模がどのぐらいね、その県にあるのかとか、そういうのを調べた上で、まあ、もし作るんだったらもうこのぐらい、100万人ぐらいのちっちゃいのにしませんかとか、またはもうやめた方がいいですよ。っていうふうに、まあ、我々の立場では言わなきゃならないっていうような時はよくありますね。まあ別にギャンブル全部悪いわけじゃなくて、ギャンブルも、まあ結局は 競馬だってなんだって、その、税金として、うん、お金が回るしね。その、なんだろうな、大きな競馬場の中にはこう遊ぶ場所とか飲食もあるし、やっぱまあお金は落ちる仕組みではあるんですよ。そうそう、テーマパークだからお金が落ちます。ギャンブラーはお金落ちませんって、そういう話じゃなくて、両方ともお金は落ちるんですよ。うん、落ちるんだけど、ただ共存、その地域の、まあ、所得によっては共存させるのが結構難しいということを言いたいわけです。で、その点で中国って一応オフィシャルではですね、法律上、ギャンブル禁止なんですよね。マカオとかそう、ごく限られたところではありますけども、一般的にはないんですね。競馬場もないんですよ。お金かけられる。そうなんです。だからね、ある地域に、テーマパーク作りましょうっていう時に、そういうそのギャンブル市場ないので、そういった意味ではシミュレーション上はですね、作りやすいんですね。まあ、みんなのそのお金の使いどころってなんか別に飲食とショッピングモールでなんか物を買うとか、不動産投資してますよぐらいな、あとは車買ってるとかですね、うん、まあ、そういう消費の方がでかいので、そこにテーマパーク作ってもそんな問題じゃないよねっていうか、逆に遊ぶところできていいよねっていうような感じになるので、まあ、投資案件としてもその、なんていうかな、通りやすいし、まあ、許認可も下りやすいっていうのがありまして、そうそう、それでテーマパークっていうのは結構今はね、どんどんどんどんできてしまうんですね。